11暮らしの情報広場児童発達支援センターの愛称決定。新座市暮らしのガイドを配っています。今月の本棚催し物私たちの健康10ページ。新座市児童発達支援センターの愛称が明日エールに決定。多数のご応募をいただきましてありがとうございました。審査の結果、西田正義さん市内在勤の応募作品明日エールを愛称として決定しました。愛称の意味、考えた理由。明日に希望を乗せて声援を送り、お互いが温かい気持ちで社会を形成していけるようなイメージです。同センターは児童の発達の心配などの相談を受けたり、障害児の発達を促す訓練などを行ったりする地域療育の拠点となる福祉型児童発達支援センターとして10月に開所します。明日エールのイメージ図があります。問い合わせ障害者福祉課424-8180。新座市暮らしのガイドを配っています。外国籍市民の皆さんに新座市暮らしのガイドをお渡ししています。日本語、英語、中国語、ベトナム語の4カ国語で市のサービスや生活について書いてある本です。また地震の時に逃げるところなども書いてあります。新座市暮らしのガイドの写真があります。質問するところ、地域活動推進課477-1583。今月の本棚、10代に語る平成史、後藤健二著、岩波書店。多くの自然災害や消費税導入、バブル経済の終わりなど激動の出来事に彩られた平成とはどのような時代だったのか。この本では平成の30年間で社会がどのように変わったのかを分かりやすく解説しています。新たな時代を生きるための力になる一冊です。本の表紙の写真があります。所蔵館などについては中央図書館481-1115にお問い合わせください。市内サークルなどの催し物、掲載内容などに関して市では関与していません。本コーナーへ掲載希望の方は、掲載を希望する月の2ヶ月前の20日までに所定の申請書をシティプロモーション課424-9600へ。里神楽を楽しむ会プラスゼロ、ゼロはアルファベット、武州里神楽石山社中、6月29日土曜午後1時45分からまたは6時から、ふるさと新座館1,500円から3,000円。神楽っ子も出演し、解説付きの本格的な神楽公演。申し込み制柴田0903576-4631。チャリティー歌の仲間豊川綾乃歌謡教室、6月9日日曜午前9時15分から午後6時市民会館1,000円、先着150名様におにぎりのプレゼント。豊川0901112-8800。初夏のふれあいコンサート、新座ハーモニカクラブエコー、6月30日日曜午後1時30分から4時、1時会場栗原公民館。心に郷愁を誘う懐かしいハーモニカ演奏です。中村0803452-0905。季節食材を使って作るおいしい家庭料理、明るい食生活、6月21日金曜午前10時30分から午後1時30分中央公民館500円。食材について学び、みなで主食ほか3品を作って会食。申し込み制梅沢042-491-4616。俳句カフェ575で遊んでみよう、俳句カフェ実行委員会、6月15日土曜午後1時30分から4時30分伸び止め1丁目集会所200円、学生以下無料。子どもから大人まで一緒に俳句を楽しみましょう。桜井483-1777、午後7時以降。第6回 伸び止め用水豆苗祭りチームキャロット、6月23日日曜午後4時から8時、伸び止め緑道西分集会所周辺、子どもたちの夢や願いを描いた豆苗が並びます。高畑090-3178-5581。第42回ふれあい住宅デー、埼玉土建一般労働組合新座支部、6月9日日曜午前10時から午後3時、石神集会所ほか、埼玉土建ホームページ参照。無料住宅相談、包丁研ぎ、各種催しなど、同支部481-1200。浴衣を自分で着れるようになりましょう、着物いろはクラブ、7月11日木曜、25日木曜午前10時から正午、伸び止め公民館、浴衣と半幅帯の結び方を練習します。申し込み制藤田、201-9797。うつの集い新座生活支援センター、6月3日月曜午後2時から3時30分新座生活支援センター、一人で悩まず他の方の体験を聞いてみませんか。同センター星岡、480-5153。第17回新座美術協会展、新座美術協会、6月10日月曜から16日日曜午前10時から午後7時、初日は午後1時から、最終日は午後5時まで、ホットプラザ。絵画、版画、写真、彫刻、立体、陶芸の展示ほか、中野485-9852。長尾はるかバイオリンリサイタル四季音楽鑑賞会、6月23日日曜午後2時30分から4時30分四季ふれあいプラザ、前売り券2000円、当日券2200円。チャイコフスキーバイオリン協奏曲作品35ほか、申し込み制梅本、090-7704-4141。歌声広場カナリア、7月13日土曜午後1時から3時、栗原公民館300円。日本の叙情歌、名曲、唱歌、童謡を楽しく歌う、宮沢080-5532-7292。定期ギターコンサートグループバリエ、6月9日日曜午後6時45分から9時、四季ふれあい広場、クラシックギターとピアノコンサート、鈴木090-2522-1539。写真ロビー展フォトサークル虹、5月28日火曜から6月4日火曜午前9時から午後9時、初日は午後1時から、最終日は午前11時まで、栗原公民館、宇田4777333。来て見てやってみようホットミングル、6月22日土曜午前10時30分から午後2時、ホットプラザ、おしゃべりカフェ、象麒麟塗り絵、アロマなど、深畑483-1610。小中学生ロボット講習会新座総合技術高等学校、7月25日木曜、26日金曜全2回午前9時から午後3時、同校電子機械科2000円。小学高学年中学生対象、申し込み方法はホームページ参照。申し込み制同校高馬478-2111。市ホームページに市内サークルなどの会員募集を掲載しています。掲載中のサークルについてはシティプロモーション課へお問い合わせください。会員募集はこちらとあり、二次元コードが10ページ右から約 1.5 センチ、下から約14センチのところにあります。私たちの健康、血液腫瘍領域のがん治療。がん治療はこの20年ほどで著しい進歩を遂げました。今回は私の専門分野である血液腫瘍領域での典型例をご説明いたします。ご存知の通り、がん治療は 手術、放射線、化学療法を柱として進歩してきました。このうちの化学療法、いわゆる抗がん剤治療は、一般的に強ければ強いほど治療効果が上がります。一方、強力にすることで副作用が強まってしまうため、作用・副作用のギリギリのバランスで治療量が決まるという一面があります。このような限界を超える目まぐるしい進歩が、実際の診療に導入されるようになってきつつあるのです。その代表は、病気の成り立ちをより詳しく解明し、がん特有の増殖メカニズムを特異的に抑える分子標的治療と免疫を介した治療だと言えると思います。慢性骨髄性白血病は、フィラデルフィア染色体という染色体異常が人の病気の原因であると判明した最初の病気です。この異常染色体によって作られる BCR-ABL というタンパク質が血液細胞の増殖信号を常にオンにしてしまいます。細胞が増えるにはエネルギーが必要で、ABL のアデノシン三リン酸 ATP というエネルギー源が入り込むポケット状の構造部分があります。このポケットに入り込み、ATP が結合できないようにすれば、増殖のエネルギーが伝わらなくなるのです。この目的でコンピューター創薬されたのが、イマチニブという内服薬です。それまで移植療法によってしか治らないと考えられていた白血病が、内服治療を継続すれば、高い確率で死に至るものではなくなったのです。血液腫瘍以外でも同様な作用をする薬が多数開発され、実際の治療に使われています。しかし、すべての患者さんに良好な効果が得られ、長期に副作用なく内服継続できるわけではないこともあり、第2世代、第3世代の治療薬も出てきています。新しい治療薬は、より早く、より深い治療効果が得られることも分かってきています。最近、一定以上の治療効果が一定期間以上持続した患者さんの約半数前後で治療を中止することができることが分かってきました。また、不幸にして病気を管理するマーカーが上昇してしまった場合も、同じ治療を再開することで、ほぼ全ての患者さんで再度マーカーが低下すること、つまりは、安全に中止してみることができることも分かってきました。もう一つは、がん免疫の理解により、さまざまな治療が開発されていることです。昨年、ノーベル医学生理学賞を受賞された本庶先生のお仕事は、がん細胞が免疫の攻撃を免れる機構に関するものです。これをもとに治療薬として開発されたのが、私たちの健康の他校でも取り上げられているオプジーボです。他にも、もともと人が持っている免疫を使って治療に役立てるモノクローナル抗体や免疫調節薬と呼ばれる一連の治療薬も登場しています。抗体が結合することで、免疫反応によって腫瘍細胞を攻撃したり、細胞表面マーカー CD20 陽性 B 細胞性リンパ腫に対するモノクローナル抗体リツキシマブ、免疫調節薬によって免疫を担当する細胞を刺激して治療効果を期待します。多発性骨髄質に対するサリドマイド、レナリドマイド、ポマリドナイドなど、代表的な血液腫瘍治療の進歩について簡単に説明しました。これらの進歩はがんおよびがんを取り巻く環境や増殖メカニズムの詳細な解析、基礎的な研究に基づいており、今後もより負担が少なく、効果の高い治療法が登場してくることは間違いありません。朝霞地区医師会山本博文、464-4666